ヨハネによる福音書3章16節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。宣教、父なる神の愛と題して末森牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。それでは今朝も御言葉に入る前に、共にお近くの方とご挨拶をしてからメッセージに入りましょう。ご挨拶しましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして多くの愛する方々と共にあなたに名を呼ばれ、あなたの身からだなる、また血をもって買い取ってくださったこの教会で礼拝を捧げる、この幸いに預かることができましたことを心より感謝いたします。ただ一方的なあなたの恵みであります。あなたの憐れみとご真実が今日もこのところに注がれて、私たちの力では来ることができない、そのような弱さを覚えている私たちをあなたの名を呼んでくださいました。どうぞこの礼拝を通して、あなたが語られる御言葉の一つ一つを今日私に語られたこととして聞くことができますように、聖霊様どうぞ今私たちの霊を開いてください。どうぞあなたをいっぱいに受け取ることができますように助けてください。今日あなたのご愛で満たされて帰りたいと願います。あなたの御心を知り帰りたいと願います。主をどうぞ私たち一人一人に望んでくださいますように、語ってくださいますように、主を心よりお祈りいたします。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みと憐れみ、また新しい一週間回復の日々でありますように、主を呼び求める日々でありますように、心よりお祈りいたします。受難節のこの時、重ねてあなたの礼拝に招かれたことを感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日も多くの方と共に礼拝が捧げられます。特にこの受難節の恵みの中で礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。私たちは目に見えない神様の愛をどこで知ることができるでしょうか。これが今日朝の最初の問いになります。目に見えない神様の愛を私たちはどこで知ることができるでしょうか。今回、スヨンロ教会に多くの方々が行かれて、そしてまさにこのこと、目に見えない神様の愛を体験された、目に見える形で体験されたのではないかと思います。クリスマスの時にはいつも人類の最高最大の神様からのクリスマスプレゼントがイエス・キリストです。そのようにお話しします。ヨハネのによる福音書1章18節。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神。この方が神を示されたのであると、そのように記されています。その通り、私たち目には創造主なる神様は見えないけれども、父なる神様はイエス様を使わすことを通してご自分を表された。そのように聖書に記されています。しかし、たびたび私たちは初めに申しましたように、目に見えない神様の愛を見失うことがあります。私たちはじゃあどこでその愛を知ることができるのでしょうか。私たちが特に人生において苦難に遭遇するとき、この問いは決して私たちにとって小さなものではありません。詩編にこういう箇所があります。お開きになる方は詩編42編の11節からのところです。旧約聖書876ページ、ちょっとお読みします。詩編42編11節からのところを読みます。私を苦しめる者は 私の骨を砕き、絶え間なく言う、お前の神はどこにいるのかと。なぜうなだれるのか、私の魂を、なぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の神よ。試練の時に、信仰者たちに向かって、神様を信じる者たちに対して、お前の神はどこにいるのかと、人々が嘲笑います。でも、この作者は、それでもなお、あなたこそ私の救いです。人が何と言おうと、どのように私を嘲笑おうと、神はいないと言おうと、それでも、あなたこそ私の神であり、あなたは生きておられます。どうぞ私の魂を、主を引き上げてください。それがこの詩編の作者の祈りであります。人々はそのような時に、なぜ目に見えない神様を信じているのか。私は小学生の時に、5年生だったかと思いますけれども、以前もこの話したかもしれません。まあ、当時一番仲の良い、お友達がですね、ある、まあ、信仰宗教を熱心にされている方でありました。で、何度か集会に誘われて、まあ、小学校5年生でしたけれども、その集会に参加したことがあります。まあ、小学生ですからですね、その時のリーダーになる人に、まあ、私は常についていって、そしてですね、そのグループから離れたら、私はいじめられちゃうかもしれない。そのゆえにですね、まあ、リーダーということがですね、それこそ、特に子供たちのこの世界の中においては強い存在なわけですけれども、私にとってその彼女も強いですね、このリーダー的存在でありました。大変仲良くしておりました。しかしですね、ある時、その彼女はですね、たびたびまあ一生懸命、このクリスチャンである私から、その彼女の信じているものに導こうと、まあ一生懸命熱心にですね、私をいろんな集会に誘ったり、一緒にその方の祈りをしたり、まあそういうことをですね、していたわけです。で、ある放課後、友人5名ぐらいだったと思いますけれども、そのリーダーの子が、まあ、クラスにですね、その他の5人、私とそのリーダーとその他の方々の、まあ、仲間たちでしたけれども、その友達を集めてですね、今からどっちが本当の神様か、話し合おうじゃないか。想像してください。私が小学5年生です。まあ、なんと情けない、今も大して変わりませんけれども、ですね。それで相手は4人です。そのような私に、当時私は白石ですから、旧姓白石でしたので、白と呼ばれてましたけれども、これから、白の信じている神様と、私の信じている神様のどっちが本物なのか、ですね。それで私は忘れもしません。大きな黒板に教室残されて、他の友達もえらい迷惑だと思いますけれども、残されてですね、大きな黒板にですね、彼女がです。神って書きましたね。そして、こっちは白の神。白の神はいないんです。私が信じるですね、神様。そして、その隣に、まあ、彼女が信じているある人物の名前を書いて、どっちが本当の神様か。そしてですね、彼女が言ったことは、今日の問いに値することです。なぜ目に見えない神様を信じているのか。私の信じる神様は目に見えます。当然、人ですから。ですね。今もいらっしゃると思いますけれども、その人ですから、人物ですから、目に見える。だからこの人が言ったこと、この人がしたこと、私は全部目に見える、見ることができるから、信じることができる。でも、白の神様は見えないじゃないか。で、なんで見えない神様を信じてるのか。私はですね、困りましたね。そして言ったことは、だって神様なんだもん。だって信じてるんだもん。ですね。それ以上のことは答えられませんでした。だって信じてるんだもん。イエス様が神様なんだもん。もうほとんど半泣きになりながら、そしたらですね、天使が、推しが使わせてくださって、そのうちの一人が、もうやめようよ。シラがかわいそう。もういいじゃない、シラが信じてるんだから、それでって言ってですね、本当に大変感謝でした。なっちゃんと言いましたけども、なっちゃんがですね、そのように、まあ、助け舟を出してくださいました。まさに今日の問いですね、その方は目に見えるものを信じている。でも私たちが信じるイエス・キリストの神は目には見えない。 私たちは確かに目に見える世界に生きていますから、目に見えることが本物で、目に見えないものに対しては信じることができない、いや難しいということがあります。信仰を持っていても現実の混乱を見るとき、家庭の中で様々な私たちが出くわす出来事の中で混乱を見るとき、私たちはやはり動揺します。強い嵐に気づいてイエス様から目を離したペテロが水の中に沈んでしまったように、毎日のように私たちもまたこれを繰り返してしまうのではないでしょうか。目に見えることに一喜一憂してしまう。そしてまさに目に見えない神様により頼むことを忘れてしまう。信じることも祈ることも二の次になってしまう。そして現実の中で私たちはそれこそ洗濯機の中で回されていってしまう。しかし今朝のメッセージでは、父なる神様は、目に見えない父なる神様は私たちにはっきりと愛を表されたということ、そして今も表し続けておられるということをお話ししたいと思います。そして今現に見える様々な苦しみや戦いの中で、お前の神はどこにいるのかと思われる、いや自分自身の内側にも込み上げてくるその不信仰、そのような思いに陥っている私も含め者たちがいるならば、私たちはこの受難節の時にこそ、私たちは大きなこの信仰の恵みに預かる時、イエス様の受難を覚える時、この時こそが私たちはその苦しみの意味を知る時、なぜ私たちがそのような苦しみを通らされるのか、それを主が許しておられるのか、私たちはそこで神様の愛を見るときであります。はじめの愛に立ち返るときであります。そのことを御言葉を通して今朝共に分かち合っていきたいと願います。なぜなら父なる神様の愛はイエス様の十字架の受難にこそ表されたからです。ご一緒に購読しましたイザヤ書53章をお開きください。旧約聖書1149ページ。旧約聖書1149ページ、イザヤ書53章。これは52章の後半から始まる、この苦難のしもべとはどういうものかが書かれているところです。私たちはこの53章、今朝読んだところを通して、イエス様の受難、受ける苦しみですね、受ける難、受難というものがどのようなものであったかを私たちはここを通して知ることができます。そのお姿は3節。この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。見るべき面影はない。神様の独り子としてお生まれになった、冒頭に言いました人類最大のクリスマスプレゼントとして、この地上に送られた一人子なる神、神の独り子としてそのお姿は、神の子として見ることのできるような姿ではなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。人々が称賛するような姿ではない。称賛されるべき神の御子は、称賛されるどころか軽蔑され、見捨てられ、痛み、病を負っている。人間の目に映るその姿は、とてもメシアとは思えない姿であった。キリストとは思えない姿であった。弟子たちがそうであったように、私たちが人間的に求めるキリスト像、人間的に求めるイエス様のお姿とはあまりにもかけ離れているお姿。しかし、このお方が私たちの救い主であります。私たちはどのような主、神様を求めているのでしょうか。力ある神、偉大な神、奇跡をたくさん行う方、 私たちの信じる主はそのような方であることは言うまでもない、間違いのないことです。しかしその救い主の本質は、父なる神様がこの救い主に表された愛は受難の主であるということを私たちは忘れてはなりません。私たちの信じる主こそは復活の主であります。しかし復活の主である前に受難の主であるということ、苦しみを受けられた主であること、十字架を通って捨てられた主であること、そして復活したということ、私たち復活の主をおめでたえるのは時にたやすいことです。そこに力がみなぎり、勝利が表され、そうです、アーメン、その通りです。しかしイエス様がその勝利を、新しい命を私たちに与えるために、イエス様は受難の主として、苦難のしもべとしてこの世に使わされたのであります。私たちがなぜこの御言葉を聞くのか、それは復活の主に出会うためです。誠に復活の信仰をいただくためには、私たちは主が受難の主であることを知らなければなりません。私たちの主は私たちの罪を負うために苦しみを受けられ、捨てられ、ひどく痛まれた主であることを忘れてはなりません。なぜなら、私たちがこの受難の主を忘れるとき、人生における苦しみにおいて主を見失ってしまうからです。なぜ復活の主なのに、勝利を表された主なのに、力強い神なのに、なぜ私の人生には苦しみばかりなのか。しかしそうではない、私たちの復活の主は受難を通られた主です。そしてそこにこそ父なる神様の愛は表されたのであります。それが十字架です。この十字架にこそ父なる神の愛は表されました。聖書を2箇所ほど開きましょう。新約聖書445ページ、ヨハネの手紙第1、4章の10節。ヨハネの手紙第1、4章の10節、445ページ、445ページ。ヨハネの手紙第1、4章の9節10節をともに読みましょう。445ページ、ヨハネの手紙4章の9節10節をともに読みます。3、はい。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。アーメン。どこに愛があると、このヨハネの手紙は語っているでしょうか。私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。生贄とは何でしょうか。犠牲をもって命を捧げることです。その命が捧げられることを通して、神様はそこに神の愛を表されたのです。生贄として、犠牲を捧げられることを通して神様の愛は表されたのであります。もう一箇所、ローマの信徒への手紙5章8節を開きます。279ページ、279ページ、279ページ、ローマの信徒への手紙5章の8節をご一緒に読みましょう。五章の八節、279ページ、ローマの信徒への手紙、五章八節を読みます。三、はい。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。アーメン。ここにもしっかり書かれています。キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。つまり、イエス様の犠牲こそが神様の私たちへの愛の現れであるということです。そして、そこには御子を差し出さなければならない。 御子を死に引き渡す父の苦しみ、痛み、それこそが神様の愛であったということです。イエス様、ただお一人が苦しんでいるのではありません。このことを通さなければ、イエス様が犠牲として、生贄として、愛する一人子が捧げられなければ、救いは完成しなかった。そこにこそ、ご自身の愛を表さなければならなかった以上、父なる神様もまた、イエス様を死に引き渡すことを通して、ご自分が痛まれたのであります。ご自分が痛みを負ったのです。今日私たちはヨハネによる福音書3章の16節を開きました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。今ここまでお話ししました。父なる神様の愛を通して御子が与えられた。この与えられたに含まれている意味の中に、イエス・キリストの十字架での苦難があり、それを捧げるほどの父なる神様の痛みと苦しみがありました。私たちは今日ここを読むときに、あ、神様がイエス様をお与えになったんだな、与えてくださったんだな、このように終わってしまいます。けれども、一人子を与えるということにおいて、父なる神様と、そして、一人子なるイエス様の間にどれほどの苦しみがあったか。父と御子は全く一つでありました。全く一つであった父と引き離された。それを通して父なる神様はイエス・キリストを私たちに与えられました。罪人のこの世で多くの人々の反抗、敵対する中を生きるために、首輝を打たれ、罵りを受け、多くの傷を受けるために、イエス・キリストは、父なる神様は、私たちのために与えられました。先日、祈祷会で、またノアの会で、マタイによる福音書27章が開かれました。エリ、エリ、レマ・サバクタに、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。全く一つであった父から捨てられるということを通して、父なる神様は私たちに愛を示されました。これが今日三章の13節にある、一人子を与えるほどによう愛された。この一人子を与えるために、父なる神様ご自分が傷つき、ご自分が痛み、しかしそれを通して私たちを愛している。私たちに救いをもたらしてくださったのであります。それが今日のタイトルにある父なる神様の愛です。受難節の時、私たちはこの父なる神様の愛を知る時です。そしてそれがどこに表されたのか。ご自分が引き裂かれる思いを持ってでもなお、一人子を死に引き渡してもなお、私たちを愛するためにそれを成し遂げてくださいました。ここに愛があります。ここにはっきり書かれています。世を愛すために、その一人子を与えたほどに世を愛された、その与えたというこの言葉の中に、イエス・キリストの叫び、我が神、なぜ神、私をお見捨てになったのですか？父なる神様と引き裂かれていくその苦しみ、叫び、そしてそれを聞く父の痛み、そのすべてがここに含まれています。そのほどの愛を持って私たちは愛されているのです。それほどの愛を持って私たちの人生は高価で尊いと言われているのです。それほどの愛を持って私のために生きてほしいと主がおっしゃっているのです。買い取られた私たちがイエス・キリストの犠牲を持って私が成し遂げた父なる神が成し遂げた愛は、私たちがどんな試練の中にあっても、これを引き離すことができないほどの、私たちに深く刻まれ、深く注がれている愛であります。そして私たちが、この十字架の受難の主と出会うのは、まさに私たちが人生のうちで苦しみを通る時であります。 それが私たちの人生に起こる受難の意味です。そして私たちはこのことを知るならば、誰も私たち人間の肉の思いでは苦しみを喜ぶことはできません。いつも喜んでいなさい、絶えず感謝しなさい、絶えず祈りなさい、そんなことどうやってできるの。でもだからこそ私たちには今この受難が必要なんです。受難説が必要なんです。イエス様がどのようにして救いを成し遂げられたか、私たちは人生のその苦しみの中で知らなければならないんです。いや、知る恵みがそこにこそ湧いているんです。これが私たちの人生に起こる様々な苦しみや悲しみの意味です。信仰生活の醍醐味と言ってもいいのがこの苦しみなんですね。だからパウロはキリストと共に苦しむことが恵みです、恵みです、恵みです、苦しむことが恵みです、恵みです、恵みです。なぜパウロがこのように語っているか、なぜならそれが恵みだからです。それが私たちにおいて本当の信仰の力となり、そして私たちがその苦難の中で耐え忍び、なおそこにおいて主を呼び求めていく信仰になるからです。決して苦難の中で神はいない、見捨てられたのではない、いや、もう見捨てられる叫びはイエス様がしてくださったんです。絶望の叫びはもうイエス様が叫び続けてくださっているんです。だから私たちには絶望はありません。なぜでしょうか。イエス様のもとに行くことができるからです。イエス様の受難の主のもとに、その苦しみは一つとして合わされていくからです。その時私たちはその悲しみ、その苦しみが、その全てが、その病も一切がイエス・キリストのこの受難によって引き受けられているということを私たちは知るのであります。イザヤ書の53章に今先ほど書かれていたですね、主はこれを負うために、担うために、何度も負うと担うという言葉が出てきます。私たちは様々な苦しみの中でなおそこで主を呼び求めながら主の愛に立ち返っていくとき、私たちはそこでなお私たちの先に、私たちのもっと低いところに下って叫んでくださっているイエス様とお出会いするのであります。そのとき私たちの苦しみの目的は何でしょうか。主と一つにされることです。アーメン。受難の主と全く一つにされることです。そしてイエス様と全く一つにされることです。私たちにとってこれほどの恵みはありません。イエス様に満たされること以上の喜びはこの人生にありません。しかしそれは私たちがやはり受難の主であるがゆえに、その方を救い主とし、私たちがその方を慕い、また愛するがゆえに、私たちもまたその方と出会うとき、十字架を通らなければならないのであります。ある方が言いました。十字架なきところにキリストはおられない。私たちは今リバイバルを願っています。私たちの信仰復興を願っています。ミッショントリップに行かれたスヨンの教会の皆さんが、あのような教会になりたい、私もなりたいです。でも皆さん、その韓国の底辺に流れているのは犠牲だったんですよ。日本から苦しめられたその長い年月の中で涙の祈りが捧げられて、そこで一人一人が身が裂かれるような思いを持って涙を流しながら、主を助けてください、まさにその時の韓国の状況はお前の神はどこにいるのかという状況でした。けれどもそこからリバイバルが始まっています。それがリバイバルの命です。私たちは10時間避けて受難のこの主を遠ざけながら、リバイバルはありません、救いはありません、私たち自身の改心もありません。ですから私たちはこの受難節の時、より一層一人一人に与えられているその苦しみの中で主と出会うことを求めたいと願います。十字架の主に深く合わせられイエス様と一つにされていくことを私たちは心から願い、祈っていきたいと願います。この後応答で賛美する235番、栄の主イエスのともに後ほど賛美しますけれども、この4番の歌詞にこのような歌詞があります。恵みと悲しみ一つと一つに溶け合い、茨はまばゆき冠と輝く。これこそがキリストによって生きる 私たちが本当に受難の主と、そしてその受難の主が私たちのためになお復活してくださった、その新しい命の中で生きる私たちに与えられた最高の恵みであります。恵みと悲しみが一つに溶け合っていく、イエス・キリストの十字架を通して、そして茨もまばゆい冠と輝いていく。どうか私たちがこの試練の中で、それぞれに置かれているその十字架を通されていく道の中で、いよいよ私たちは主を求め、またイエス・キリストの受難にこそ表された神様の切実な熱い私たちへの愛を受け取るものとなろうではありませんか。そしてその愛には犠牲が伴っているということ、私たちもなお隣人を愛していくとき、また愛によって勝利を受けていくとき、私たちはその愛をも、私たちもまた十字架に合わせられながら犠牲が伴うということ、イエス様の愛において、私たちはまたそのことを深く覚えながら、私たちもまたキリストに合わせられて、十字架に合わせられて、愛し許し仕えていくイエス様のお姿に変えられていくときとなりたいと願います。イエス様が今日このペテロの第一の手紙の中で、罵られても罵り返さず黙ってその罪を引き受けられた、今日のイザヤ書53章にある毛を切る者の前で物を言わない羊のように黙って毛を切る者に身を任せられた、私たちもどうかこの深い十字架の愛の中にとどまるものとなって、私たちが一人でもこの愛の証人として述べ伝えていくものとなることができますように、共にお祈りしていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、受難節の深いあなたの恵みの中、今日も十字架に合わせられてあなたを礼拝するこの恵みに預かることができましたことを心より感謝いたします。イエス様、あなたは私の罪を担うために、私の罪を許すために多くの苦しみを受けられました。そのことによって私たちは救いを得ました。今あなたが復活され、私たちのもとにインマニュエルしてくださり、この恵みの人生を、生涯を歩むことができる、そのことを私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。どうかこのあなたにあがなわれた人生の中で起こるすべての苦しみにおいて、今日御言葉によって語られたように、イエス様、あなたとお出会いすることができますように、受難の主として私たちに表された神様の愛により一層近づくものとなれますように、主よ、どうぞ私たちにより深い祈りを与えてください。聖霊様の満たしを与えてください。あなたの御取りなしに預かりながら、いよいよ切にこの試練の中であなたを求める信仰を与えてください。今日ここに集いし、お一人お一人の苦しみの中に、イエス様、あなたの十字架が一つとして合わせられていることを心から感謝し、心から信じます。どうぞお一人お一人にそれゆえあなたの栄光をいよいよ表してくださり、あなたを証しする私たち一人一人となることができますように、またどうぞあなたの十字架から湧き上がるその犠牲の愛が私たちのうちに満たされて、私たちもまた隣人の罪を負いながら、許しながら歩んでいくものとなることができますように、助けてください。きっとそのようにしてくださることを信じ、この受難節の中注がれたる大いなる恵みを心から感謝し、尊き皆を褒めたたえながら、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。